TBS Podcast。TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組オーバーザさん、パーソナリティのジェンスーです。
はい、 TBS アナウンサー堀井美香です。
毎週金曜日夕方5時から配信されるこの番組、皆様今週もよくぞ金曜日までたどり着きました。本当にお疲れさん。今週はなんかもう天気が良かったり、東京だけでね、なんか天気が良かったり雨降ったりバサーって降ってきたり、もう湿度が高かったりで疲れが半端ない。毎回およそ30分、私ジェンスーと TBS アナウンサー堀井美香さんが語らい、皆様から届いたメールを読み、太陽の向こう側を目指してオーバー、そんなトークプログラムとなっております。というわけで堀井さん、
はい、
今週もよろしくお願いします。
お願いします。
堀井さんは最近いかがですか？
最近ですか？
お忙しい。
ああ、でもね、だんだんこう忙しいものが外れてくる予感がします。
お、
はい、
じゃあ少し時間に余裕ができそう。はい、
そうですね。やっぱりちょっとまあ月に何日か休めたり休めなかったりみたいなところが続いてたので、うん、本当にあれ、これオーバーザさんでも喋ったと思うんですけど、本当になんかその今働き方改革で何日か休まなきゃいけないってこうご利用しされて休むような状況にもなってるんだけど、うんうん、あ、人って休まないともう精神的にちょっと危なくなるんだなっていうのは非常によくわかりました。
本当そうなのよ。
本当に時間、物理的なその時間が取れないっていうことが本当に精神をダメにするんだっていうのはすごくわかりました。
これさ、仕事だけじゃなくて家のことだってそうなんだよね。
そうだと思う、う
ん、ね、何かずっと自分が責任を負ってることっていうのが24時間体制であると、
そうそう、
あるとダメよね、
うん、なんか家事やってる方とか子育てしてる方、うん、まあお家にいて何かされてる方もそうですけど、一日とか何時間とかっていうそのフリーな時間って本当に大事と思って、
うん、そうだから堀井さん見ててさ、まあしゃあないんだろうし自分でも納得の上でやってるんだろうなと思うけど、この人丸一日いつ休んでんだろうって思うことが結構あって、だからまあ無理やり休まされたりしてる日でもなんかほら、うん、家で作業したりとかしてるから、
うんうん、
まあ忙しいのに慣れてるとはいえちょっと心配だなと思ってたんだよね、
うん、ねえ、なんか人って休まないとダメだなっていうのはすごくわかりました、
うん
うん、
雑になってくからね、仕事が、一個一個の仕事が、
そうね、あなたもそうでしょ、忙しいと。
そうだね、そうならないような量に調整してるけどね、
うんうん、
で、あとそのこなせるようになっちゃうじゃん、本当に、
うん、そうなの、
こなせちゃうのよね。
そうなんです。で
よくないよね、それはね。
だナレーションやりながら、あの人のオンになった時、喋ってる時ずっとナレーションの隙間10秒ぐらいじゃないですか。その間にメール打ってまた自分で戻るっていうのが難なくこなせるようになってて、これはまずいまずいと思ってね。
そう、相手に伝わるからね。
そうね、
そのあ、この人今こなし仕事してるなんて絶対。
そう、失礼だしね。
まあね、向こうも忙しかったりするから気持ちは分かってくれるだろうと思うけど、
はい、
なかなかやっぱりこの年になるとこなせるようになっちゃうのも、まあどっちもどっちね、良くないこともありますから、
うん、
こなせるようになった時ね、気がついたら嬉しかったんだけどね、
うん、
あっという間に、
そうですね、
こなしはダメの時代に突入ですよ。なんか堀さんも今喋りながらずっと口角押さえてますけど、何かあったんですか？
何もないです、何もない。私ね、あのね、ゆくゆくね、そのなんかさっきも言いましたけど、二拠点生活しようと思って。
さっきも言いましたけどって、さっき LINE で喋ったことを言う
の、言ってた、
うん、さっき LINE で喋ったことで、素人か、
LINE でしてたんです
って。そうだよ、ひどい素人だ。
だから、うん、ちょっとどっか違うところから仕事しようと思って、
うん、
ね、それいいと思いません？
もう、あれじゃなくて、な
んていうの？もう今 SDGs も竹縄、竹縄、
縁
も竹縄 SDGs ですけども。
竹縄プリンスですけれども。縁も竹縄 SDGs プリンスでございますけど。え、待って待って。それって、家と会社っていう二拠点じゃないわけ？
うちの母から田舎の土地が余ってるって電話が来たもん。
え、待って待って待って。リモート飽きた？リモート飽きた？
母から唐突に、ミカちゃん、ミカちゃん、ここなんとかしてって言われても、どうしようもないよなと思って。でも、うん、あ、でもそっか、そんなに言うんだったらね、まあだから田舎だから、古いお家とか、使ってないお家がこう、 やっぱりもうそのまんまになってるんですよ、うんうんうんうん、でそれどうするどうするみたいなことをずっと言ってる人たちなんですけど、うん、そっかと思ってなんかできるんじゃないかしらと思って、うん、ただナレーションをそこからするっていうのはできるなと思ったんですね、はいはいはい、
リモートでね、
そう、うん、週に何回かそっちに行って、うん、ただほらあとだからオーバーザさんとかも、うん、鳥の声とかする
とか
いうところと、うん、あなたは赤坂あなたリモなんていうの拠点を移さない人ですね、
移さないね、
もう東京でいいんですか、
だって東京で生まれて育ってんだもん、
そうよね、そうなんですよ、だから私は
あんたの都会は私のふるさと
そうなんだ、ね、
忘れんなよ
そうだよね、うん、私はほら東京もなんか片足突っ込んでっていう感じで、うんうん、いつでも別にって感じなので、うん、でも昔から言ってるじゃないですか、うん、その田舎で暮らすっていうのが、そうね、うん、でもまあ田舎で暮らすって不可能なんだろうなと思ってたんですけど、あやっぱりこの流れであるなと思って、うん、大場さんもだから田んぼの中とかからできるんだなって思った、
一人でやれよ
思ったのよ、うん、思ったの、本当にスタジオさえあれば、
まあね、そうね、
ただスタジオをこう併設するのって大変じゃないですか、うん、だからなんかコンパクトなスタジオってどうやって作られるんだろうってずっと今日考えてた、うん、なんかあのさナポレオンズとかがさ、うん、持ってるあの頭にあの頭ぐるぐるするさあの
マジックのね、
マジックの、
う
ん
う
ん、だからそ
れ首が回ってるように見えるよってやつ、ね、
顔だけに段ボールみたいな、
ダメでしょ
で密封空間にして
猫の可愛い動画でしょ、
いやいやいや、うん、密封なんか空間にしてナレーション吹き込むとか、うん、とにかくどこかに密封空間があれば、うん、音を遮断する空間があればできるんじゃないかなと思って、
ていうかなんか前買ってたじゃん密閉の部屋みたいな、
あそれはね買わなかったの、買わなかった、結局買わないで全部窓を閉じたの、
うん、はいはいはい、
窓に隙間なく空気を入れないようにして、はい、旦那さんに作ってもらって、うん、で音をあのシャットアウトして、うん、でなおかつ娘のクレオーゼットがすごいあのちょっと広めだったから、うん、そこにあの機械を持っていくと、はいはい、もう全然音入らないみたいな感じなんですけど、うん、そうなんですよ、
それでいいんじゃないの、それを秋田でやれば、
そうでなんかそれを考えてたら私なんか日本ってそんなにこう行ったことないとこ多いなと思って、うん、結構行ってます、あなた、
私は全部行ってます、
なんで取材でとか、あ
の
か
レコード会社の時のキャンペーンですね、
なるほどね、
北海道沖縄まで全部行ってますね、
なんか行ってない土地とかいっぱいあるなと思って、
うん、まあ私もだいたい一個の県行ったところで、うん、全部を見てるわけでも何でもない、都市部を見てるだけだから、まあ、
行ってねすぐ帰ってくるみたいな感じ、ね、
ラジオベリーに行ったっていうのを栃木に行ったっていうふうにしてるだけだからさ、
うんうん、そうなんです、それを考えてました今日は、
ワーケーション、
うん、
ワーケーションでもないよな、地元ケーションでしょ地元っていうだけでしょうね。
ワーケーションでもないよね。何のバカンスでも
ない。単なる U ターンでしょ。そう。俗に言う80年代からあった U ターンでしょ。
前からあったよねっていう話なんだけど。
前からあった U ターンって、ね。
まあでもだから2拠点って、多拠点ってことですよね。
うん。うん、
こっちも引き払わないし、うん、あっちもいるし、うん、なんなら何個かあってぐるぐる広島旦那さんのとことか、うん、ぐるぐるぐるぐるするっていいなって、まあそれ旅費とかかかるから大変なんですけどね、
そうなんですけど、別荘を持ってる人たちみんなそれ言うじゃないですか、
でもさ維持費はさ、ほらなんてもともとありものじゃない、実家にしても何にしても、うんうんうん、なんかまあ自費ね、実際維持費とかはかからないんですけど、まあ交通費ですよね、
秋田となるとね、さすがに遠いね、車で行けるとこがいいんじゃない、
そうですね、まあそんなことを考えてました
勝手に話を終わらせた広がるかなと思ったら勝手に
いやだってそっか東京だもんね、うん、ずっとね、
そうですよ、
うーん、どっか住みたいとか思わないんですか、
海外だったらあるけどね、日本は別に、で地元からずっと出てない人だから私、単純に
そっか、うん、なんかね、
お兄さん今日服さ、何そのあの、コンビニのビニール袋みたいな両側についてんの、で、わしゃわしゃしたの。珍しく、ちょっとデコラティブな服着てるなと思ったんだけど、今、袖よく見たらさ、ふわっとしてんだけど、それ完全にコンビニの袋だよね、靴。半袖の T シャツの。
ね、ほんとさ、あのさ、うちの旦那とあなたってほんとディスるの何パーするぐらいで面白い。面白いディスりをする。
ね。こう、だってさ、シャワシャワしてんじゃん、それ。ね、音さしてみてよ、シャカシャカちょっと。触って音さして。 ほら、ほら、コンビニの、コンビニの袋みたいな落としてないね。
いや、入れれるんだって。
入れら、そっか SDGs! 昼 SDGs だ
何言ってんの、なんかもう今ぜ、もう今もうピークだから今って SDGs ピークが来てるから、もう。
それも
う、
だってマジで SDGs じゃない、それ完全にね。
表示つけてんの。
服のね、袖にコンビニの袋がふわっとついてるの、それ完全に万引き SDGs だよね。
違うよ。
ね。
私は、先行ってんの。あ、人より。
ごめんごめん、人より先行ってんだな。なんかこう、
もうレジ通んないから。
もうレ、私ぐらいになるとレジ通んないんだよ、もう。
レジ通んないから
。すごいね。なんか、なんつうか、あんまりデコラティブな服着ないじゃん。基本的には。
はい、はい。
記憶に残らない服を着ている堀井さんだけど、はい、黒もあるよね、それね。
ね、
なんで色違いで買ったん
で。2枚セットで買った。2枚セットで買ったら、なんかさ、通販で買っちゃったんですよね。
わかりますよ。
それで、そんなに私、機動力ないから、うん、もう来た途端、あれと思って、戻すっていうことにすごい、労力を使うので、
う
ん、
そうね。
あ、もういっかと思って、来ちゃうのね。うん、若い子はほら、すぐ戻すじゃない。あれ来て、すぐ。そう、
合わないって、返品ってすぐやるよね。うん、手間だと思わないんだよね。で、私もこの間、サンダルをインターネットで、よくわからないところからインスタの広告で買ったら、すっごい可愛いサンダルだったはずが、もう切ったのがもう全然違ってさ、便所の突っかけサンダルのヒールが7センチみたいなの来ちゃって。で、しかもサイズが全然思ったよりちっちゃくてさ、一回それで無理やり外出たんだけど、つま先でツッツッツッツッツッって歩いてる人みたいになっちゃって。一日歩いたらもう足疲れちゃって。で、さ、そこもさ、私と堀さんとさ、うん、やっちゃう系なんだと思うんだけど、うん、2足買うと送料無料になったのよ。
そうなの。これもね、2枚買うと、そう、ちょっとね、お得だったから。
わかる。っていうかさ、みんなよく結婚とかできるよね、レンタルできないのにさ。いきなり購入でしょね。
そうですよね。本当そうですよね。
まあ、返品も一応できんのか。
うん。返品。
でも結構手間かかる返品だよね。結婚の返品はね。あのさ、
はい。
聞いてほしいことがある。
わかりました。霊言新たかに。
いきますよ。レンタルしたことある？あなたがレンタルしたことあるものって何？
ああ、お洋服とか。
で、お洋服？
はい。
あ、ビデオ？
うん、
DVD？
うん。え？車とか？うん。そうなんですよね。
私、この間、
うん、
今、うちにもあるんだけど、
はい、
掃除機レンタルした。
買って？
だけどさ、掃除機失敗したくないじゃん。
あー、なるほどね。
自分の家に。
あ、試しが行ってないですからね。
そうなんですよ。で、自分の家に、ハンディ掃除機、コードレスハンディ掃除機の、
はい、
まあ、床をやれるやつあるじゃん、
はい、
あれ安いのがあるわけ、
はい、
でずっと今までそれで間に合ってたんだけど、毛足の長い絨毯買ったら全然それが吸えなくてさ、
うん、
でやっぱちゃんとしたの買わなきゃな。でもさ、ダイソン買って失敗しましたってありえないじゃん、値段的に。で、他のところもあるじゃないですか、
うん、
エレクトラロックスとかエレクトコロックとかなんかいろいろあるじゃん、
はい、
でああいうのでいろいろ見たわけ、
はい、
絨毯毛足長い掃除機とかで検索したら、はい、まあ、ランキングが大体出てて、大体おすすめはこれだなっていうのが分かって、
はい、
で、じゃあ、ちょっとそれ買って応援高いよみたいな。
へー。
で、どうしようかなと思ったわけさ。
はい。
したらさ、ほんと今の世の中はまあもうね、シェアリングエコノミーとか言うけれども、
うん、
まあ何でも借りれるわけだ。
うん、
で、借りたんですわ、
うん。
その借りたのが、毛足の長い絨毯も、いける掃除機っていうことで、エレクトロラックスっていうところのエルゴラピードパワープロプラスコードレススティッククリーナ
ー、
これを1週間で3500円で借りれるんですよ。
ああ、だからお試ししてずっと借り続けるっていうんじゃなくて、やってみていいものを購入するってことね。あ、なるほど。
で、そこでなんかいろいろプランがあって、3日とか1週間とか、はい、あとまあ3ヶ月借りて、3ヶ月だと安いわけ、もちろん。だけど、そのまま気に入ったらそのまま買い取ってもいいとかさ、いろんなプランがあるんだけど、 で、借りてさ、うん、届いてさ、まあもちろん誰かが使った後のものではあるんだが、
うん、
使ったら、うん、あ、意外といいな。でも、あ、ここ結構くるくる回っちゃうんだ。これ使いづらいね、とか。
へえ、面白い。
あ、ゴミ意外とすぐ溜まっちゃうねってことは吸ってるってことだとかさ、前の掃除機より全然ゴミ溜まるのが早いわけ。ゴミ、溜まるところのボリュームはそんなに変わんないのに。ってことは吸ってるってことじゃん。
うん、
で、絨毯見たら毛足の長くてさ、今までなんかコロコロやってとかいろいろやんないとダメだったのが、綺麗になったのよ。だから私これ買おうと思ってさ。
いやもう本当にもうなん、もうレンタルでいいんだよもう。
いやなんか買う前にレンタルができるっていうのもいいよね。うん、
いいね。
で、ほら、何があってさ、私あなたに言いたかったのが、ヘアケア家電とかも借りれるわけ。
素敵。
だからその、リファのさ、ストレートアイロンとか欲しいけど、
はい、
買ってそうでもなかったら結構な、うん、万円じゃないですか。
そうですね。
そう。で、これが14泊15日で3980円とかなわけ。
はい。
これどこって言うと、宣伝してるみたいになっちゃうから、あえて言わないけど、うん、いろいろあるみたいなんですよ、そういうとこが。うん、とか、あとほら、ドライヤーでナノ、なんとかドライヤーとかさ、
はいはいはい、
ああいうのも買って失敗したらシャレにならんじゃないですか。
はい。
で、こういうのとか、あとは、やはり我々、これは堀さん好きなんじゃないかなと思って進めたかったのが、美顔器みたいなのもあるんだよね。ちょっと待って。パソコンとかも借りるんだよ。スマホ、モバイル、ワイ
ファイ。VR ゴーグルとか。
そう。あ、一番受けたのはロボットね。アイボみたいなやつ。あれ、借りる理由何って。
あと、人んちに懐いたやつですよね。
そうそうそう。
ある程度プログラミングされた状態で来るのかな。
一回一回消去されるのか分かんないけど。
癖が違うよね、人によってね。そうそう、プロロボット。
あとさ、だから、まあちょっとだけ必要とかだったらね、その。
私、ドローン借りたい。
なんで？
ドローン。
大抵のとこであげられないけど、大丈夫、町田大丈夫あげて、ね。
ほら、田舎だったらいいんじゃない、秋田とか。
秋田いいね。
美顔器ね。
美顔器も、はいはい、ね、スチーマー美顔器、
はい、
あと、家庭用脱毛器とかもあるのよ、
私
これやればよかった。この間、家庭用脱毛器さ、アマゾンのさ、
はい、
なんとかセールみたいなので1個買っちゃったんだけど、これ先にやっとけばよかったなと思ってさ。だフォトフェイシャルの家が家でできるとか、
はい、
あとパナソニック
の導入美顔器とか。これはいい情報じゃないですか。
そう、だから、やっぱり限られた予算で、
はい、
まあなんとかしなきゃいけないって時のことももちろんそうだし、あとやっぱり、うん、万円のもの買って失敗した時ってさ、
うん、
悔しいから使い続けちゃうじゃん、
うんうん、
効果がないのにさ。
そうね。
そう。だから、これいいなと思って。なんかこれも多分今更情報なんだけど、私たちお得意の今更情報なんだけど。
でも、今見つけたから私たち。
今見つけたから、そう。
そうなん
です。いやいやいや、だから、スーツケースとか知ってたよ。
はい。
あとビビー用品とか、
はい。
ああいうのはまあね、
はい。
期間が限られてるから。
まさか掃除機が。
掃除機とか美顔器まで。
ちょっと見せて、
どうぞどうぞ、
放送と関係なく、ちょっと
関係なく。
あれ何
ヘアケア、ドライヤー。
私、双眼鏡もちょっと借りてみたい。
なんで？なんで？
寝具はいいじゃないですか。
寝具は試したいよね。
枕とか。
誰が使ったか分かんないけどさ。
枕とか、
ね。
やっぱり、一週間使わないとちょっと分かんないんですよ。
分かんないよね。
そうなんですよ。
楽器とかもあんのよ。
だ
からさ、いろいろその、本格的に買う前に試したいっていうのと、うん、あと、期間限定だから、まあそこで買えばいいやっていうのと、
プロジェクターのスクリーンは結構私の同年代で、うん、なんか小銭余った人買ってますけど、大抵失敗してるから、
うん、だよね、なかなかこうピンとくるのがないよね。そ
う、うん、
そう、
あ、ちょっとスピードガンもレンタルしてるよ。
スピードガンはどうやって借りていいのか分かんないけどね。
アシストスーツいいじゃないですか。
何アシストスーツって？
だからもうなんか荷物を持ったりする時とかに、
はいはいはい、
後ろにちょっと背負って、
そうそう、軽くなるやつだ。
そう、うん、巨人の星みたいにしてマッスルスーツ的
なやつ。大リーグ養成ギブスだから、
そう、うん、あ、いいじゃんいいじゃん。
そうなのよ。
あ、いいじゃないですか。電動バイクも売ってますよ。
売ってないのよ。借りるのね。
害獣対策機器も。
害獣？
害獣だからほら外の。
私家帰ってこれなくなっちゃう。害獣対策。
超音波で、嫌な音を出すらしいですよ。
私たち聞こえるかな、それ。なんかさ、一時さ、モスキート音聞こえる聞こえないでさ、若さアピールする人いなかった。
そう、ね、あ、それやったよ ね。それなんだっけ、オーバーザさんでやったんじゃないの。いや、
そんなわけないんじゃない。
モスキート音でなんかあなたとひとしきり盛り上がりましたよね。あれ、他の人と盛り上がったんだっけ。
その可能性はある。聞こえる聞こえないって言ってさ。
そうだよね。
聞こえないよ。
で聞こえなくなってくるんだよね私たちね。
なってくる。
そうよね。
本当になってくる。
うん、そうそうそう。
モスキート音はね、
はい、
整形じゃどうにもならないんですよ。整形じゃどうにもならないんですけど、まあ
ね、はい、
整形じゃどうにもなった人、整形というか、まあ、手をかけることでどうにかなった方からメールいただいてます。
はい。
スーさん、ミカさん、おはこんばんちは。
こんばんちは。
50歳独身おばさんの VIO 脱毛レポートです。私は48歳の時、白髪問題を考慮し、VIO 脱毛に着手しました。まあ、ここはね、うちのリスナーさん結構前もやってくれたじゃないですか。いろいろレポートくれたじゃないですか。うん、上野の医療脱毛の施設で全8回の契約、3ヶ月に1回の施術で約2年かけて全て処理しました。いわゆるハイジニーナ。実に快適です。おならや排尿の水流が今までと違うことに戸惑いもしましたが、清潔さに勝るものなしです。ただ、
はい。
来ましたよ。また新たな知見ですよ。
はい。整いました。
整いました。実体験、ザ当事者っていうのはこの番組のあの、大きな売りですから。
ザ・ドキュメント。
ザ・ドキュメント。そう。我々の
ザ・ノンフィクション。
そう、我々のザ・ノンですよ、これが。施術にあたり、一つだけ驚いたことが。それは、局部のたるみと黒ずみです。森林伐採であらわになった私の底は、驚くほどにたるんたるん。おまけに想像以上に黒々としていたことにひどくがっかりしました。ここだけ90歳って感じでした。とはいえ薬などで積極的に何かするのもなんか違うなと思いつつ、毛がなくなったことでトイレットペーパーの刺激に敏感になったこともあったので、こすらずにそっと拭き取るようにしたり、お風呂上がりにローションで整えたりすることで、たるみや黒ずみがほぼ解決され、年相応になりました。施術が完了して半年ぐらい経ち、一部エリアでちょっとだけ生えてきたので追加施術するか検討しているところなんですが、何より今回の施術で視覚がなくなった感じがとても満足しています。視覚がなくなったってどういうことね、なんかさ、毛がある方が守られてると思うんだよね。視覚がなくなったってどういうことね。で、まあ、視覚がなくなったと思ったんだよ、この人。というのは、ちなみにですが、私は VIO 脱毛と並行して、フォトフェイシャル、医療皮膚科、歯のホワイトニング、歯科、腹八分目ダイエット、ピラティス、パーソナルトレーニングなどにも取り組んでいます。そしてもう一個、これ詳細知りたいんですよ。
うん、
目玉のケア、かっこ眼科っていうのがあるんですよ。目玉のケアって何？
洗浄するってこと？
いや、そんな汚れてないんじゃない。目玉のケアって何？
洗浄じゃない？あと何？
あなた小学校のプールと間違えてね。洗浄ってね。
いやいやいや、韓国エステとか行くと、目玉のケア猛烈にやられますよ。
え、何を？
え、なんか目の中にこうやって水入れて、ブシュブシュブシュってやるのが。わかんない。
本当？
うん。
なんか、白目をもっと白くするとかなのかな？
あ、そうなのかも。ほら、私たち濁ってる。
濁ってるから、もう完全に濁ってるから、次に白くなるの、棺桶入った時私たち、綺麗に真っ白になって。その結果、乾板、シミ、ほくろ30個以上全削除、肌質向上、程よく白く清潔な歯、赤みや濁りのない白目、8キロ減量、肩こり腰痛解消、インナーマッスル強化、シックスパッドうっすら出現などの成果を手に入れることができました。すごいね、尊敬するわ。それというのも、こちらの番組のボリュームゼロで話題になっていた自分以外の鏡による自己認識がきっかけで、自分ではファッションやヘアスタイル、筋トレなど、それなりのおばさんでいたつもりだったのですが、3年前に始めたフラメンコのレッスンで、大きな鏡に映ったかなりイケてない小太りのおばさんが自分だったことに大きな衝撃を受け、修正するなら今しかないとすぐ大改革に着手したのです。今でも VIO 以外はずっと継続していて、最小限のコストで、そこそこの状態を維持できるルーチンワークを手に入れたことが何よりの成果だったのかもと思うようになりました。
うん、
この年にもなると何もせずに現状維持は不可能なので、自分に合ったコスパの良いメンテナンスの大切さを感じております。今ではバレエのレッスン、緩やかな、ノーミートベジタリアンね、習慣も取り入れて日々コンディション維持、慈愛に努めておりますということで、スーさんたちもご慈愛くださいませ。
いいですね、どんどん発展してる。バレエやって VIO、ね、
いやでもさ、
はい、
まさに手を入れないとどうにもならないって話はこの番組で定期的に話してますけど、
はい、
我々アンティークなんですよ。
ああ、いいこと言いますね。
はい、自分を卑下しないで、
はい、
手がかかることをどうにかして表現する方法はないかと、
はい、
模索した結果、アンティーク。
うん、若干のこう油も、
そうそう、
刺してあげ、
油を刺したり、丁寧にホコリを取ったり、たまに磨いたりしないと、あと直射日光に当てすぎると黄ばむとかさ。
あとちゃんとこう棚に入れといてほしい。
そう、あんまり直射日光に当てないでほしい。日光にあんまり当てないでほしい。窓際に置かないでほしい。
たまに見てほしいの。
たまに見てくれればそういうの。 アンティークなのよ、私たち手のかかり具合が。
確かに。
だってさ、なんか、なんつうの？生活していく上でさ、
はい、
まあ、日々大変なことがあるわけじゃないですか。
はい、
で加えて、手入れも必要ってなってい くと、
はい、
なんか気がすさんでくるじゃん。それだったらやっぱり、あ、しょうがない、もうアンティークだからっていう、
うん
う
ん、
まあ、自己欺瞞、
うん、
積極的な自己欺瞞をやっていこうかなとはね、思いますけどね。
で
もよ、この間私さ、すごい超ショックなことがあって、とある撮影があったんですよ。
はい。
で、その時に、なんとなく予感で、うん、今日のヘアメイクさん絶対若いって思ったもんね。ピンってきたの。
若い人がやると、若い人がやるとそこそこいいんじゃないですか？
若い人は。
なんて結婚式であのおばさんがやってあっちゃーっていうのと一緒ですよね。逆バージョンですよね。
その逆バージョンじゃないです。若い人はおばさんの肌を知らない。
は
あ。若い人と同じメイクをしてしまうと、なかなか追いつかない。
ああ。
とかもあるので、
はい、
で、おばさんのヘアメイクさんだと、まず最初に肩揉んでくれるんですよ。
わ、はい、かる。わかる。
で、顔にちょっとパックしたりとか、なんかこう、か
なんか、まあ、地ならしが、ね。
そうそう、地ならしが、そうそうそう。
あの、
ここの土地も3年も何も植えてませんね、そうそうみたいなこと分かってくれるから。
まずは耕して。
そうそうそうそう。耕してからヘアメイクをしてくれたり、ちょっと耳を引っ張って揉んでくれたりとかさ、
うん、
して顔をちょっとでもいい感じにしてからなんですけど、
うんう
ん、なんか多分今日すごい若いヘアメイクさん来るぞって予感がしたわけ。うん、だから、撮影の前に、ダッシュで家帰って、
うん、
もうやれること全部やったの、
うん。
つまり、頭皮をマッサージするブラシでやって顔を上げ、あと、顔に当てると顔が小さくなるっていう、あのドライヤーあるじゃないですか。あれで顔をガンガン当て、首をマッサージし、
うん、
パックして、
うん、
でもよしこれでベストな状態になったって言って、行ったわけ。したら本当にヘアメイクさん若くてさ、20代だな、じゃないかな。で、メイクは上手かったの。メイクはすごく上手かったから良かったんですけど。椅子座ってさ、顔見た途端にさ、最近お忙しいんですかって言われて。
いや、通常だから。
あっと思って、これ来るぞ来るぞと思って、あっ、えって言ったら、お肌がとっても疲れてます。
超常現象じゃない。通常運転です。
ここに来るまでに私がやったこと、列挙しようかねっていう。ね、私が。
今最高の状態。
今最高の。
今ピークで持ってきたから。
ピークで持ってきて、それで疲れてる。お肌が疲れてるって言うと思って、気分がもう。ですよね。そうですよね。でもね、私、
ね、
あなたのお母さんぐらいの年齢なのと思いながら。さて、実はですね、すごいメールをいただいたんですよ。
ありがとうございます。
これ堀井さん読んでいただきます。
はい。じゃあスーさん、美香さん、おはこんばんちは。
おはこんばんちは。
51歳になりたてのキモキモのおばさん、かっこ生まれたてのたまこです。
キモキモ、
ほらキモキモ、
キモあキモたまって書きたかったんだろうね、多分ね。
そうそう、
キモいみたいじゃん。耳だけで聞くとキモいキモいみたいな。
キモとキモだよね。
うん、キモキモなって、キモたまって書きたかったんだろうな、多分。キモキモになっちゃったら、キモの中のキモみたいな。
よくある。さあ、楽しく聞かせていただいております。と言っても私はつい先日リスナーになったばかりの、それこそ生まれたてのたまこなんです、
はい。
きっかけはショートカットの私がきっちり4週に1度通っている美容室のカットの日でした。いつも楽しく会話しながら髪の毛を切ってもらうのですが、その日いつもカットしてくれている美容師の男の子に、ポッドキャストのオーバーザさんって知ってますか？すごく面白いんですよとおすすめしてもらったんです。
お
昭和45年生まれアラフィフドストライクの私には、あるあるうんうんと頷けることばかりドハマりし、エピソード0からものすごい勢いで聞き始めました。エピソード4.5というわけのわからない回もありましたし、今までの人生で投稿なども一度もしようと思ったことないのに、ああ私もこの番組に投稿してみたい、でも投稿するにはリアルタイムの番組も聞いておかねばと思うようになり、最新の配信と昔の配信を交互に聞くという離れ技を始めております。そして先日18日金曜日、6月18日ですね、の配信分を聞き始め、中盤あたりでございます。え、これこのメール、まさかの、私がカットしてもらっている美容師くん31歳の投稿だったのです。
あれが先週のですよ。
なるほど。
あの31歳の男の子が、仲のいい10個下の男の子が地元に帰っちゃうんで寂しいっていう。
はい。
こんなに素直に自分の感情を書けるのすごいねっ って言ったあれですよ。
なるほど。
なんとそれのお客さんが聞いてた。
すごい。確かに彼はその時に、僕、初めてこの番組、その番組に投稿しちゃったんですと言っていたような気はしますが、うん、そもそも iPhone 使用者でありながら、ポッドキャストなど聞いたことのない私、うん、そうなんだくらいに思っていただけでした。うん、まさか彼のメールをスー様が読んでくださり、しかも31歳の若者が素直に自分の気持ちを文章にするなんて感動したとまで言っていただくなんて嬉しい。人気の美容室でいつもそつなくスマートに仕事をこなし、こんなおばさん客の話にも笑顔で耳を傾け、でもどこか悟りきっていて器用に世の中サクサク渡っていくように見える美容師くん、どこでストレス発散しているのかな、まるまるくん大丈夫かなと母親のように彼の心配をしていた一お客の私は、別の彼の一面が感じられて、なぜだかとってもほっとしたのでした。次回7月にカットに行くのが今から楽しみでたまりません。スーさん、ミカさん、こんな素敵なエピソードを私にくださりありがとうございました。
ねえ、
ボツ1、シングル、子供なし。
ボツ1って一人死んじゃってるじゃない、そしたら。バツ1じゃないの。
ボツだよ。
どこ、
ボスルのボツですよ、ほら。ボツ、沈没のボツ。ボツ1、あ、
ってことはなくなっちゃったのかしら。
え、
バツ1って書こうとしたのか、それとボツ1って新しすぎるんじゃない、表現として。
で、
やもめの、やもめもしくは、なんていうの、
もしくは本当に、え、ボツ一？
ボツ、うちボツ一なんですってことは、
新しいキーワードですよ。
でも私たちがこれから使う可能性すごく高いよ。
そうですね。
ボツ一なんですっていう。
ボツ一っていいですね、
うん。いいわよ、これ。
いいですよね。
多分、キモキモと同じように、ただの字のミスだと思うんだけど、
あ、
ボツ一いいじゃない。
いいです、いいです。
それつか、
バツ一、ね、ボツ一っていうことですもんね。
そう、どっちどっち、あ、ずっとシングルとか、あ、うちボツ一とか、うん、ボツ二ってなると、んってなるけど、それは事件の匂いがするぞってなるけど、ボツ一いいじゃない。うちの父親もボツ一ってことよ。
ボツ一だ。
ボツ一。おたくまだボツってないもんね。
うん、
ご両親ね。
ボツりません。
ボツってないもんね。はい、ボツリヌス菌ですよ。
ボツリヌス
菌。未経に言っとけ。
ボツ。ボツリヌスキン。はい。51歳のおばさんの心のひだを揺さぶる出来事がこんなにときめきをくれるものとは。いや、別にその美容師くんが好きとかではないですよ。もちろん、お二人も分かってらっしゃいますよね。かっこ笑い。この年になると色恋そのものももちろん大切ですが、心のひだが揺れる出来事が大切な事象なのです。これを置かずに、かっこ笑、確実に 2,3 年は命を流れることができるでしょう。もちろん長生きもします。私、これから暑い夏がやってまいりますね。暑くて汗が出るのか、お年頃のせいなのか、まだまだマスクの下で格闘しながらの生活となりますが、どうかお互いに素敵なおばさん人生が歩めますことをお祈りいたしております。
お願いします。
人生初投稿へ乱文お許しください。毎週配信を楽しみにいたしております。生まれたての玉子より、あー嬉しい、
素晴らしい。
その
私、この美容師さん本当すごく好きだわ。だって、聞いてる番組を、お客さんに教えて面白いですよ、ここまでは分かる、だけどその後それ教えちゃったらもうその人聞いちゃうから、自分は手紙出したりできないな、もしメールとか出すなら年齢とか変えなきゃなとか、いうことになる、恥じらいとか、なんていうか、かっこつけがまだ残ってる年齢だと思うんですよ、それが素直に書いて送って、この間投稿したんですっていうこともきちんと話せる。素晴らしい。うちの息子にって、ちょっとさ、息子にしては
ちょっと近いのか。私もカットに行きたいよね。
ねえ、みんなでここにカットで、おばさんの髪をすべてカットしてほしいよね。
最近私の美容師さんさ、ちょっと手抜くんでね。
それそれ、あれでしょ、巻いてもいけないとこ巻いたりとか、パーマかけて、かけないでってとこかけたりしてるでしょ。
やってる途中に、いやー、ないっすねって言うから、ないっすねって言わないでよ。
ないっすねってことやんないでよ、ね。
ないっすねっつって。今日失敗しましたって言うからね。
ひどい。
ひどい。
それだけ許されるのか、
ねえ、ねえ、ねえ、こういうふうに、こういうふうにって、かしこまりましたって必ず言うからね。
言って失敗するんだ。
言って失敗するからね。いや、いいですね、三ね。うん、31歳の。
ちょっと、堀さん、
はい、
メール来てます。
そうなんです、はい。おばさんネーム、りんたさんで、スーさん、みかさん、おはこんばんちは。
おはこんばんちは。
3時の母、31歳です。食にこだわりのある夫、食わず嫌いの娘、離乳食の末っ子、繰り返される料理、食事中も子供に食べさせることが優先、終われば片付け、そんな毎日に疲れ果てていました。 休日の夕方、夕飯の準備真っただ中に一人ふらっと散歩に出ようとする夫に切れてしまい、警察沙汰の大喧嘩になりました、うんうん、それから辛くて辛くて料理が作れなくもなりました。その後夫と話し合って2週間に1回家事代行の人に来てもらい、作り置きのおかずを作ってもらうことにしたのです、うん、作ってもらう3時間、まさに受け身の時間です。台所に立つ母を思い出したりもします。この受け身の時間のおかげで私は生き返りました。笑えるようになりました。今では家族の好きなメニューを作ってみようと楽しんで料理する日もあります。日々誰かのために料理をしている方、本当にありがとう。どうか少しでも誰かの料理に頼ってみてください。スーさん、ミカさん、リスナーの皆様、どうかどうかご自愛くださいということでね、
はい、
はい、前回のエピソードで、
そう、
なんかぼーっとしてても物が運んでね、物事が運んでいく受け身の時間があるといいですよっていう話をしましたけれども、
家庭をね回してる人なんかは常にこの後どうするとか、うん、この時間で何ができるとか、
はい、
そういうこと考えてて、うん、全部能動的にやらないと家が回っていかない。
そうです、そうです。
でもそれでもあの警察沙汰の喧嘩になるぐらいだから、よっぽど溜まってたんでしょうね、うん、
ね、
うん、よかったと思うよ、2週間に1回。よかったですよ。
そうですよ。
そうそう。だからやっぱり、家事代行の人でさ、ご飯作ってくれる人もさ、自分の家事の能力っていうのにちゃんとお金が発生するっていうことでね、
うんうん、
なんかだからみんなそうやってこう、持ち回りだ、おばさんたちみんな同じとこ住んで、持ち回りでやればいいんじゃない？
そういうことです。
ね。
ね。できる時に出動するっていう。そうそう感じがいいと思いますよ。
ご飯もさ作れる人が作ってさみたいな、
うん、私もだってあのルンバだけで、ルンバではないんですけど、うちはルンバっぽい、ルンバじゃない回る掃除機を使ってるんですけど、うん、安いやつ、ルンバの半分ぐらいのやつ、うんうん、でもすごいルンバよりも性能がいい、あ、わかんないけどちゃんと働くの、
うん、
もうそれだけでも助かるから、本当に、うん、会社に行くときにピッて押して回り出すの、うん、で帰ってくると本当に綺麗になってるから、うん、床が、うん、だからすごいなんか誰かがなんかやってくれたんだなっていうので、もう心が結構綺麗になる、
うん、はい、そうね、うん、なんか人に任せていった方がいいとこってあるよね。
そうです、そうです、ね、
でさやっぱりルールを自分でさ作っちゃうと、
うん、
そうじゃないやり方をした人のことを家族のメンバーでも、まあ、と家族だからこそなんだろうけど、もういいよじゃあこっちがやるからみたいになっちゃう時あるじゃん、
うん、
誰はあれであんまよろしくないっていうかさ、
うん、
じゃあもうやらないみたいになってこう距離が出ちゃったりするじゃない、
うん、
それだったら外の人に頼んだ方がいいんだよね、
うんうんうんうん、
ね、
そうだね、
うん、ねぎらわれる時間っていうのが本当に大事だっていう話を、うん、沢原さんから先週いただいたメールで、ちょっと年下のマッサージの人にこうトリートメントをしてもらったら、その人に抱かれたいっていう気持ちが、うん、女性に抱かれたいっていう気持ちが生まれて初めて湧いてきて、そればっかり考えてるなんていうの来ましたけど、そのメールを聞いて別の方からメールをいただきました。すーさん、みかさん、こんばんは。前回の放送で50代で初めて同性に性欲を持った方のメール紹介されてましたね。その後すーさんがおっしゃってた、私たちは子供の頃から恋愛や性に関しての先入観を植え付けられているという話を聞いて、私の経験を聞いてほしくなりメールしました。私は35歳既婚一児の母です。夫は大学時代の同級生で、20歳から交際を始め26歳で結婚しました、
うん、
夫の前にも少ないですが恋愛交際経験があります。おそらく旗から見ると順風満帆、ごくごく平凡な人生でしょう。けれど私はずっと違和感を持ってきました。私には若い頃からずっと性欲というものがありません。セックスに興味が持てないのです。もちろん体も全く反応しません。ずっと原因は自分の未熟さにあると思ってきました。なのでセックスができないことはコンプレックスであり、努力で乗り越えようとしました。努力の甲斐あり、20代半ばには一応形だけは致すことができるようになり、結婚にも至りました。結局セックスは何とかできるようになったものの、子供をなかなか授かれず体内受精を経て出産しました。夫とは不妊治療の流れでなんとなくレスになり、今もそのままです。そんな私が最近になりノンセクシャルという言葉を知りました。初めて知った時かなり衝撃でした。私に性欲がないのは未熟だから、劣っているからではないのかもしれない。長年の悩みに答えをもらえたような不思議な気持ちでした。 正直に申しますと、夫の行動にはたまにグレーな部分があります。特定の相手がいたことはないと思いますが、毎回傷つき、でも自分のせいでもあるのだからと目をつぶり、繰り返していくうち、だんだん心も麻痺してきました。夫とは長年の親友のような感じで、今は、仲は良好です。夫も私のことは好きだと思います。もちろん家族として。ちなみに私に性欲はありませんが、恋愛感情に似た感情は持ちます。ただそれは異性、同性、関わらず発生します。これもまた自分にかけた先入観で、男性への感情が恋愛、女性への感情は憧れと整理してきましたが、もしかしたらノンセクシャルでバイセクシャルが一番近いカテゴリーになるのかもしれません。もしノンセクシャルではなかったら、もしくは15年前にノンセクシャルという言葉を知っていたら、どんな人生になっていただろうと時々思います。そんなこと言っても仕方ないのですが、今は自分にかかっているバイアスを外してどうすればもっと生きやすくなるのか試行錯誤していこうと思い始めたところです。長々と何が言いたいのかわからないメールで申し訳ありません。こんなこと誰にも言えないのでこちらにメールしてしまいました、ということで、梅雨時ですので体調崩されないご自愛ください、桜子さん、いただきました。ありがとうございます、そうなのよ、名前がついたりさするといきなりそれって存在することになるのよ、
はい、
で、まあ、それによる弊害もいろいろあるんだけれども、
はい、
こういうふうにセクシャリティのことに関しても、いやいや人のこと好きになって当たり前でしょとか、なんだろう、性欲あって当たり前でしょとか、好きになるのは異性に決まってるじゃんとかっていうふうに、我々は比較的狭い規範だけの中で生きてきたから、
うんうんう
ん、なんとなくそれに疑いを持たないで来たけど、この間の沢原さんみたいにわかんないんだよね、そんなの。
うんうん、
桜子さんで、まあ、ノンセクシャルっていうのは恋愛感情を持つけれども、性欲はない。で、今度アセクシャルっていうのもあって、そっちは恋愛感情もない、性欲もない。他者に対してそういう恋愛感情とか持たないっていうのもあるし、ノンセクシャルでバイセクシャルって書いてあるけど、パンセクシャルっていうのもあって、パンセクシャルは基本的に性別を問わない。だから、性自認が、女性の体が男性の人とかっていうのも対象になる、
うんうん、
その辺の定義ってそれこそさ、じゃあきちんと誰かが法律で決めてくれてるのかってそうでもないから、
うん、
なかなか、そうじゃないよっていう人もいるし、
うん、
いやこっちの方が正しいとかっていう人もいるんですけど、まあ、パンセクシャルって全性愛、あらゆる性別の人が恋愛対象になると、
うん、
男女関係なく好きになったり、あと X ジェンダーって言われる自分の性別を決めてない人ねとかも性的欲求を覚えたりとかする、好きになった人が好きっていうのがパンセクシャルって言われてるんですけど、確かにこういうのがもうちょっとなんかそういうこと言うとさ、そういうのでまた人がなんていうの揺らいでしまって良くない結果を及ぼすみたいなこと言う人絶対出てくると思うんだけど、なわけなくて、こういうさ桜子さんみたいにみんなと同じようにできないのは私が劣っているからだって思って悩んでた人もいるわけじゃん、
うん、
まあ、お子さんをね、持つことができたのは良かったなと思うんだけど、でもお子さん持つのってそれこそ今性欲がなくても別に持てるわけで、
うん、
体外受精をして、
うん、
その受精卵を戻せばいいわけだから、うん、当たり前ってされてたことが実は種類がすごい少なかったよね、私たちの時はね。
そうだね、うん、そっか、そうやってなんか名前をついちゃうとっていう弊害もあるけど、何者かも分かんなかった時ってあったもんね。
うん、
なんかね、
そう、
これって何なんだろうって区別できないし、
うん、
カテゴライズできないし、
うん、
なんかモヤモヤした感じっていうのはありましたもんね、
うん、
何の問題につけても、
そうそう、性別とかのことだけじゃなくて、
うん、そう、それがだんだんまあね、今これってこういうことなんだ、こういうことなんだって分類されてきましたけど、
うん、なんか自分が一人じゃないっていうのが分かるだけでも、
うんうん、
だいぶ楽になるっていうか、うん、とこはあるよね、
うん、そうだね、
うん、だってこの桜子さんだってノンセクシャルっていうのが知ったことによってだいぶ肩の荷は下りたわけだし、うんうん、聞いてる人の中にもそういう人たち多分いると思うしさ、
うん、
揺らぐよ、
そうだね、
これから揺らいでくるってことも全然あると思うけどね、
うん、
自分はこうだってずっと決めつけて当たり前だと思ってたけど、うん、あら実は違ったのねっていうこと、
うんうん、
まあその旦那さんにはちょっとグレーな部分があってそれに傷つくってあるから、ここはまあ話し合うって解決することではないと思うんで、
うん、
まあ解決できればいいけどさ、なかなか話し合いですぐ解決できるっていうのは難しいと思うんで、これからもうグレーをグレーのままにしておくのか、
うん、
どうするのかは桜子さん次第だけどね、
うん、
でも実際に目にしたらそれが当たり前になっていくっていうのが一つあって、 あと名前がついたらそれは存在するものになるっていう、うんうん、その二つでね、がやっぱり私たち忘れがちなことだと思うな、うん、なんか忘れがちなことってなんかちょっとかっこつけちゃったけど、まあ頭に留めといた方がいいよね、うん、だからなそれこそさ我々が中学生高校生の時代だったら結婚しない女は絶対に不幸とかさあのうちこうお子さんいないんだってかわいそうとかっていうの普通に人の口に上ってたわけじゃない、うん、だけど、うん、なわけないっていうのがだんだん分かってきたしそんな簡単に2つか3つに分けられるような話じゃなかったんだねいろんなことがね、
うんうんうん、そうだね
とは思います。
うん、
いやリスナーのおかげでこの番組もこの間 30回目してええー、なんて言ってたらそっからの10回が早いよ、はい、ね
これだから50回どうしましょうかね
本当にねなんか考えてこられたあっという間
に何する
でですね最近なんですけれども、うんツイッターのアカウントありがとうございます、はいはいはい、皆さんフォローしてくださって、はいこちらの方で過去の放送、うん、もう我々忘れてるから、
うんうん、
なんとなく覚えてるこの回面白かったよっていうのを、うんツイッターもしくはメールでですね番組に教えてください、はい、そしたら過去回をですね、
はい
ツイートで皆さんにご紹介しようかなと思って、はい、あったあったって言って聞いてみて新鮮みたいなそういう、ねうんうん、気持ちあるじゃない、
うん、
で、まあ、1回目はですね堀さんの、はいカプセルホテル渡り歩き
あありましたね
ぶらりカプセルホテル旅ですね都内の
やっぱ旅したいからね私たちも
そうそうそうそうあれを、はいご紹介しておりますので、はい、何かそういうのがありましたら
うんこの回が印象深かったとかね
そうそうそう
ありましたらねいやー50回などうしようかな
何する
何する 何がいいですかだってほら朝鮮王朝を歌い上げるのもまだやってないし、やってないし
パックでズームもやってないし、
やってないし、うん、そうですよ
ズームやるとなったら本当に金曜日の配信時間のあとだから金曜日の夜とかにやらないといけなくなるからねちょっと考えましょうか、ねうん、といったところで今回はここまでにしておきましょう。
オーバーザサウンでは皆様からのメッセージをお待ちしております。送り先は番組メールアドレス over@tbs.co.jp over@tbs.co.jp です。アルファベットは小文字で over です。
番組公式ツイッターアカウント開設しました。ユーザー名は ots_tbs ラジオ。TBS ラジオオーバーザさんで検索していただけると出るかも。あとはハッシュタグオーバーザさんでも出てきます。おかげさまでフォロワーあっという間に1万人突破ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。番組の LINE スタンプも好評中でございます。
そしてスーさん原作のドラマどうもどうも生きるとか死ぬとか父親とかついに今日の放送が最終回ということでいかがですか？
はい、感慨深いですね。
ねえ。
あっという間だったね、この3ヶ月ね。
そうだね、うん。でもいろんな人がね、なんかいろいろ盛り上げてくれたり ね。皆さん見てくださったりしてね、うん。
はい。深夜0時12分からテレビ東京でオンエアでございます、
はい。
そして堀井さんの本、音読教室、現役アナウンサーが教える楽しくて上手くなる音読テクニックも好評発売中。出版社は完全です。それではまた、金曜日夕方5時、オーバーさんでお会いしましょう。ここまでのお相手は
?TBS アナウンサー、堀井美香と、
ジェーンスーでした。
Over. TBS Podcast.
もっとプールのスポットライト誰一人取り残さない社会をキーワードにゲストをお招きしながら勉強するやつみんなで考えていこうスポットライト
毎週日曜夜11時配信スタート。